の心、風の気持ち。気象予報士で防災士の山本由佳です。今日も雨量と災害の関係は複雑ですというお話をしたいと思います。前回は大雨の降る時間の長さによって災害の起こり方が変わってしまうというお話をしました。例えば同じ200ミリの雨が降るといっても、長い時間をかけてじわじわ降るのと、2時間とか3時間という短い時間に降るのとでは全然意味が違ってくると。短い時間に降る激しい雨は怖いですという話をしました。雨量と災害の関係は複雑っていうもう一つの理由としてはね、雨に強い地域と弱い地域があるっていうことが挙げられます。まあ一般的に年間降水量の多いところは雨による災害に強いって言われています。雨量が多いことを前提にして堤防を高くしたり、雨水をためる巨大な地下トンネルを作ったり、土石流を食い止める砂防堰堤とか砂防ダムって言われるものをね、整備していったりと、そんな様々な対策が取られています。また自然の側もたびたびの大雨によって大量の水が流れることで川幅が広くなってたり、崩れやすい土砂がすでに崩れてしまってたりするので、相当な雨でも災害になりにくくなっているっていうこともあるんですね。一方、年間降水量の少ないところでは大雨の頻度も少ないわけですから、雨の多い地域ほど強固な対策が取られていませんし、崩れやすい土砂が崩れずに残っていたりもしますよね。まあ、ですから災害が起きるかどうかっていうのは、単に総雨量、ね、降った雨の量の多い少ないだけではなく、その地域にとってめったにない雨量かどうかっていうのが重要になってきます。さらに雨量と災害の関係が難しいのが川の増水ですね。流域って言って、その川に水が集まってくる範囲全体に降る雨の量が関係してくるので、ちょっとややこしくなってしまうんですね。例えば土砂災害ですと、広い範囲で大雨が降っているときはあちこちで土砂災害が発生しますが、個々のね、それぞれの土砂災害はあくまでもその場所に降った雨量と地形や地質などに左右されるわけなんですね。まあ、そこに降った雨の量がストレートに効いてしまうっていうかね、そんな感じ。でも川の増水ですと、下流の方ではそんなに雨が降ってなくても上流の方で大雨になっていれば少し時間を置いて増水してきますよね。県をまたぐような長い川ですと流域も広いので、広い範囲で大雨となっている時には川の水位は時間をかけてじわじわと上がってきたりもします。まあ、そんなわけで洪水ね、川の増水とかそういうのは、大雨になっている地域と洪水の発生箇所が違っていたり、大雨のピークの時間帯のずっと後に危険度が高まってきたりと、そういうふうに複雑なんですよね。このように雨の量と災害の関係はとっても複雑なんですけれど、これらを加味して発表されるのが大雨警報や洪水警報で、まあ、これらの危険度分布っていう情報なんですよね。まずはお住まいの地域のリスクを知ることから始めていただいて、雨の量の多い少ないだけで判断しないで、大雨の時に発表されるこれらの情報を活用していただいて、災害からご自身と大切な人の命を守れるようになっていただきたいと思います。今日も雨量と災害の関係は複雑ですというお話をしました。